おはようございます。お元気でしょうか。ミカ書をご一緒に読んでいます。ミカ書というのは裁きの予言と希望の予言が、交互に語られる、そういう置かれている、そういう特徴を持っているわけですね。今日は希望の予言に入るんですけれども、連続をしてこうずっと読んでいるはずなんですが、今日のちょうどこの昇天者記念礼拝にぴったりの聖書の箇所で、不思議だなぁと、私は本当に深い神様の導きを感じているんですけども、それはどこかと申しますと、御箇所、今日の箇所 4章の4節から読んでいただきました。4節は、人はそれぞれ自分のブドウの木の下、イチジクの木の下に座り、脅かすものは何もない。つまり、自分のブドウの木を持ってるってことは、一つのそのブドウで自分が食べられたり、あるいはそれを売って財産にしたり、そういう豊かさを表すんですね。あるいはイチジクの木の下に、こう自分のその木を持ってて、で、脅かすものは何もないと。もう大丈夫だ、安心して、万軍の主の口が語られた。5節、どの民も各々自分の神の名によって歩む。いろんな民、いろんな民族はそれぞれ信仰、それぞれの信仰や神様を持っているかもしれないけれども、我々は常しえに我らの神、主の御名によって歩む。私たちは主の御名、ヤハウェ、主なる神様を信じて歩むんだよって言ってるのが5節ですね。で、6節が実は、昇天者記念礼拝と関わっているんです。読みます。その日が来ればと主は言われる。私は足のなえた者を集め、追いやられた者を呼び寄せる。私は彼らを災いに合わせた。その日が来ればっていうのはもう、旧約聖書独特の表現なんですが、新約聖書で、つまりクリスチャンがこのその日っていうふうに、は、やっぱりイエス様のこととして読みますよね。そしてその日が来れば、この集める、人々を集める、あれ呼び寄せるんだと。その救いの日が来た時に、こう呼び寄せられる。これは三つの事柄、出来事として合わせて読まれます。最初の読み方としては、クリスチャンですね。キリスト、イエス様が来られて、そして弟子たちを呼び集める、集める。呼び寄せる。という、そういうで、いわば、そのことを予言しているんだ。そういうふうに読める。合わせられる。あるいは、二番目。イエス様が十字架にかかって、そして天に昇られて、そして昇天されて、そこから聖霊を与えられて、教会が誕生するときに、主が呼び寄せる。教会として私たちを呼び寄せられる。集められる。そして三番目としては、その最後、主の日ですよね。最後に、天の御国へと呼び集められる。これがまさに昇天者記念礼拝とも重なってくるんですね。この三つの、その主が人々を招かれる、呼び集められる時っていうのが、これいずれも全部重なっているんですけど、そのことを、思わせられる聖書の箇所なんですね。どうでしょう。問題は、その呼び集められるものが限定されているんです。6節で。私は足のなえたものを集め、追いやられたものをその日が来れば呼び寄せるって。なぜ足のなえたものと追いやられたものとが集められるのかっていうことですね。これは一体何を言っているのだろうかっていうことなんです。どうでしょうか。単に足の不自由な人たちとか、そういうことじゃないですね。実は、これ、御箇所の流れで申しますと、戦争なんですよ。直前のちょっと、4章の3節、直前3節の言葉。主は多くの民の争いを裁き、遥か遠くまでも強い国々を戒められる。さあ、有名な言葉。彼らは剣を打ちとしとして好きとし、槍を打ち直して鎌とする。国は国に向かって剣を上げず、もはや戦うことを学ばない。これは有名な国連の、ニューヨークの国連のホールに正面にバーンと書かれている聖書の言葉だと、紹介いたしました。もう戦争が終わって、もう剣が必要なくなって鎌とし、槍を打ち直して鎌とするんだ。もう戦争について国が同士は学ばないんだって、もう誠の平和が来るんだよって言うんですよ。まさに戦争なんですね。戦争の時は、 足の萎えたものというのはどうかっていうと、歩けない、あるいは走ったり、早く走ったりすることができない人ということですよね。そういうものは戦争には呼ばれないんですよ。招かれない。召集さを受けないんです。戦争には向かない。当時の戦争にはね。今とは全然違います。当時はもう歩兵でこう、槍持ったり、剣持ったりですから。でこういう人は召集されない。それから、追いやられたものを言う。追いやられたものって何かっていうと、実は次の7節を見てください。しかし私は足の萎えたものを残りのためとしていたわり、遠く連れ去られたものを強い国とする。この遠く連れ去られたものっていうのは追いやられたものを言い換えているんです。遠く連れ去られるっていうのは、まあ、戦争で言うならば捕虜ですよね。捕虜として連れて行かれたとか、あるいは、まあ、どっか遠くの戦い、戦場に、まあ、追いやられている、そっちへ連れて行かれた。そういうものは戦争にはですね、この戦争が起こったっていう時になかなかこう、まあ、まさしく捕虜なんか絶対、召集され、できないわけですよね。ところがですよ、それが、先ほどの3節に言ったように、戦争がもう終わったんですよ。もう戦争の時代は終わったんだ。槍が、好きとし、槍が鎌となる、剣を好きとする、そういう時代が来た時に、どうなるかっていうと、実は二節なんです。四章の二節。多くの国々が来て言う、主の山に登り、ヤコブの神の家に行こう。主は私たちに道を示される。私たちはその道に歩もうと。主の教えはシオンから、御言葉はエルサレムからで。だから、もう戦争じゃなくて、主の教え、御言葉、神様の御言葉を聞こうとして人々がヤコブの神の家に行くんだ。で、その時に、その日が来れば主は言われ、私は足のない、つまり、お呼びじゃなかったものなんですよ。戦争の時には呼ばれなかったものを集め、追いやられたもの、捕虜とか、もう本当に、あるいは邪険にされてきたもの、もう、向こうへと、放り出されたようなものを呼び集める。いや、むしろ逆にです。今まで、戦いに勝ってきたものや、本当に、百戦錬磨の、そういうものたちじゃないんだということなんですね。そういうものが集められるんじゃないんだっていう。そうじゃなくて、まさに、相手にされなかったものや、もう本当に体の弱さを持っているもの、本当に今まで追いやられて隅っこへとこう押しのけされたような者たちこそがね、平和の時っていうか御言葉を聞く者として集められているんだ。考えてみれば我々まさにそう、私もまさにそうですよね。本当に愚かな者、あるいは不自由な者、どうしようもない弱さを持った者が、だからこそ集められた御言葉を聞こうとしていて、もしね、なんか、もう、連戦連勝、勝利者って、主の言葉を聞こうとここに来るだろうかっていうことなんですね。本当に弱さを思いながら、あるいは、世の中から弾かれるようにしているような私たちが、来るんだ。私は今日のこの箇所を思い出して、イエス様の有名な言葉を思い出しました。疲れた者、重荷を負う者は、誰でも私のもとに来なさい。休ませてあげよう。マタイによる福音書11章28節ですね。実は旧約のもう亡くなられました関根正夫先生っていうのは、この8節のですね、追いやられた者、これヘブライ語でハラーっていうんです。ハラーっていう動詞の受け身系の分子ですね。追いやられた者。ハラーっていうのは、疲れた者と訳しておられます。ね、まさに戦いに疲れたもの、もうクタクタ。だからそれだからこそ主の言葉を聞くために集まらせられるんだ。神様は招いてくださるんだ。疲れたもの、重荷を負うものは私のもとに来なさいと、休ませてあげようと。そのようにして私たちがここに来て、 主の言葉を聞くようになるんではないでしょうか。どうでしょうか。この足のなえている人たちというのは具体的に申しますと、ヘブライ語で言うと、ツサーラーという動詞なんですね。ビッコを引くっていうツサーラーという動詞の、これも分子形ですね、人なんです、ね。ビッコを敷いている人っていうことなんですけど、で、多くの仲介者、解説者がですね、ここでミカが多分考えていること、つまり、足のなえたものを集め、追いやられたものを呼び集める。遠くへと追いやられたもの。そしてそれに、私は大事なのは彼らに災いに合わせたっていう言葉もここに付け加える。わざわざ災いに合わせられたって。で、多分多くの解説者がここで言ったのは旧約聖書のヤコブのことが、ミカのここでの念頭にあったのではないかと言われています。ヤコブっていうのは、アブラハムの息子がイサクですね。で、そのイサクとお連れ合いがリベカですね。その間に生まれたのが二人の兄弟、男の兄弟。上がエソーで、下がヤコブなんですね。でもヤコブさんっていうのはもう、なんかかかとをこう、お兄さんのかかとを持って出てきたみたいなところがあって、なんとかもういつも、なんていうのかな、出し抜こうと言いますか、自分の方が上に行こうという若い頃はそうだったんで、なんか、長男の権利をね、奪ったりしてましたよね。で、結局、喧嘩になって、兄弟喧嘩をして、故郷を飛び出していくっていうのが、まさに、うん、まあ、追いやられていくんですよね。そして、こう、異国へとのラバン、親戚のラバンというものの下で苦労するんです。すごく、まあ、働かされるわけですよね。そしてラバンの、娘のレアとラケルというその二人の、奥さんにして、そしてその召使い、それぞれの召使いと合計11人の子供を与えられ、そして財産も増えて、そしてようやくなんといろいろあったんですけども、そのラケルの元を離れて故郷のエソーがいるところへこう帰っていこうとするっていうとこが出てくるんですね。そこのところなんです。ちょっと開けてみましょうか。創世記32章の、23節から旧約聖書の56ページなんです。読んでいくと、なぜここと関わりがあるかっていうことが分かっていただけるかと思います。旧約聖書の56ページ、創世記第32章、23節から読みます。その夜、ヤコブは起きて、二人の妻と二人のそばめ、それに11人の子供を連れて、ヤボクの渡し、まあ、川なんですけど、それを渡ったと。皆を導いて川を渡らせ、持ち物も全部渡してしまうと、ヤコブは一人後に残った。まあなんで残ったのか、見張りにあったのか、後ろからついてこないように見たか、いろんなことを考えられるんですけども、その時にですね、何者かが夜明けまでヤコブと格闘した。まあ、なんかですね、ある解説者はこれ川のカッパのようなものだ、怪物だとかね。ファントマっていう言葉が使われたりしますけども。ところが、その人はヤコブに勝てないと見て、ヤコブの腿の関節を打ったので、格闘しているうちに腿の関節が外れた。もう去らせてくれ、夜が明けてしまうからとその人は言ったが、ヤコブは答えた。いいえ、祝福してくださるまでは話しません。お前の名は何というのかとその人が尋ね、ヤコブですと答えると、その人は言った。お前の名はもうヤコブではなく、これからはイスラエルと呼ばれる。まあ、ヤコブから12人のその12の民族ですね。ヨセフとか、レビとか、ユダとかが生まれるわけですから、で、イスラエルと呼ぶ。まあ、だから、先ほどの、ことはイスラエルのことを言ってるんだとも言えるんですけども、お前は神と人と戦って勝ったからだ。どうか、あなたの名前を教えてくださいとヤコブが尋ねると、どうして私の名を尋ねるのかと言ってヤコブをその場で祝福した。ヤコブは、私は顔と顔とを合わせて神を見たのになお生きていると言って、その場所をペヌエル、神の顔と名付けたと。その後です、大事なのは。32節。ヤコブがペヌエルを過ぎたとき、太陽は彼の上に昇った。ヤコブは腿を痛めて、足を引きずっていた。これ以降、ヤコブはずーっと足を引きずることになります。この足を引きずるっていうのが、ツッサーラー、先ほどの言葉、足をなえる。 足のなえたものと全く同じ言葉なんです。ツァー、ツサーラーなんですね。考えてみれば、ヤコブはこう追いやられましたよね。飛び出させていかなきゃいけなかった。そしてここで、格闘して、ツサーラーなんです。びっこを引くものになった、足のなえるものになったんです。で、なんでそういうふうになさったのか、つまりここではあえて神様はヤコブと決闘、格闘させるわけです。レスリングをするわけですよね。そして、まあ、あえてなんていうのかな、足のを悪くさせるわけですよね。これが先ほど御箇所で言うならば、災いに合わせた、彼ら災いに合わせたと言っている言葉と関わってまいります。なぜそんなことをするかというと、これはあえて弱さをね、ヤコブに与えたんだ。つまり今まで本当にこうもっともっと悪せく人を出し抜くものであったの、ヤコブに対して神様が向き合われて、そして格闘して自分の弱さを与えられるんですよね。で、彼はびっこを引くようになります。足が悪くなるんです。そして、今までの、なんて言ったらいいのかな、こう、上昇志向をしてきたヤコブが、まあ、ある意味では、謙遜にならざるを得なくなるんですね。できなくなる。いろんな、もう自由に。で、まあ、この後読んでいただければわかるんですが、創世記の33章からは、エソーと再会するんですね、その、喧嘩してたお兄さんと。で、エソーもですね、ヤコブが来るっていうので、警戒して、手勢を率いて、軍勢を率いて、こう、会いに来るわけですよね。それに対して、ヤコブも、例えば、負けじとですね、こう、戦いになったら、これもう喧嘩になるわけですよね。そして、そこではもう住めないっていうことになったかもしれない。どっちかがやっぱり、滅びるまでのような戦いになったかもしれないんですが、ヤコブはエソーと会うときに本当に腰を低くして、会うんですよ。そのことで、エソーの、気持ちがガラッと変わるんですよね。そして、一緒に行こうってことになって、でもヤコブは足が悪くなったから、どうかゆっくり行かせてくださいって言って、こう、後からゆっくり行くということが出てまいります。まさに弱くされた人間なんですよ。自分の弱さ、愚かさを知って経験したからこそなんですよね。どうでしょうか。で、すごいのはですね、ちょっと三箇所もう一度見てください。四章最後、六節の後ですね。そういうふうに弱い者たちを集め、追いやられた者、疲れた者、重荷を負う者は誰でも私のもとに来て休ませてあげようと、その言葉の通り招かれて、じゃあどうなるのかっていうと、7節なんです。しかし私は、足のなえた者を残りの民としていたわり、遠く連れ去られた者を強い国とするんです。シオンの山で今より常しえに主が彼らの上に王となれる。その足のなえた者、弱くされた者を残りの民としていたわり。残りの民っていうのは残りのものっていう意味ではありません。これは旧約聖書では大事な言葉です。前回もご紹介しました。むしろ将来を担うために、未来を作っていくために、新しい人々、神の民を起こすために残されたものなんです。その彼らから子孫が出て、それが誠の神の民になっていくんだ。これはもうクリスチャンが残されたものなんだというふうにね、ユダヤ教から、そういうふうにも言われてきた言葉なんです。だから逆に言うと貴重な存在なんですね。大切な存在としていたわるんですよ。君たちは大切だよ。足のなえた者、軍隊やそういうところでは邪険に扱われてきた者が、今こそ御言葉を聞こうとして集まってきた者を神様がいたわり、お前たちこそ残りの民なんだ。希望の民なんだ。将来の未来を担う、託される民なんだよって。あなたたちは素晴らしい価値はあるんだっていうふうに言って、取り分けておいてくださった方だっていうふうにね。希望を担う。まさに、 そして、いたわってくださるんだって言うんですね。私はここ読んで、コリントの信徒に手紙第2第12章でパウロが、こう、私の恵みはあなたに十分である。力は弱さの中でこそ十分に発揮されると神様に言われたんだっていうのが出てきますよね。そして、キリストの力が私のうちに宿るようにむしろ大いに喜んで自分の弱さを誇ろうと。私は弱い時こそ強い。これキリスト教の本当に大事なメッセージの一つじゃないでしょうか。弱い、強い、人間じゃない。弱いからこそ強い。弱いからこそ尊いんだというところ。これは本当にキリスト教の大事なメッセージなんですよね。そしてその、七節で言うと、遠く離れられたものを強い国と。国ってないんですね。これ元々の言葉、原文では。民。神の民なんです。遠く離れ、まり、捕虜としてね、連れて行かれた、あるいはもう弾かれたような、そういう者たちこそ、御言葉にこう聞く、集められてきた者たちこそ、実は強い民とするんだよ、と。どうでしょうか。そしてその者たちを、シオンの山で、今よりとこしえに主が彼らの上に王となられると、七節にありますよね。その彼らを、の上に主、主なるキリストが我々の王。これはもう私たちにとってはイエス様のことじゃないでしょうか。キングオブキングスですよね。宗教改革者のジョン・カルバンがここではこう書いています。今や神ご自身が特別な方法で玉座に登られた天の御国ですね。それだから誰もイエス様が彼の民の王であることを疑う者はいない。キリストは誠にダビデの子孫であると同時に神ご自身がその肉に現れた主なるお方その方だとそう言っていますよね。まさに天において私たちのすべてのものの王となってくださっているんだ。そして今もその天から私たちを守り導き、いつかねこの地上を去って天のもとへと待っていてくださる、まさに招こうとしてくださるその方なんだ。どうでしょうか。今日は蒼天社記念礼拝です。修法でこの1年間で亡くなられた方の言葉を覚えましょうというふうに言ってお名前を挙げておきました。例えばその中で松下英子さんのことを少し紹介をしたいと思います。教会でコロナ中だったのであんまり多くの方が集えなかったんですね。で、英子さんがこの幼稚園、上尾富士見幼稚園の主任をしてくださっていた英子さんです。天国への履歴書というところの最後のページに私の証というところでご本人がこう書いてらっしゃいます。私の人生、今日まで73年間は山あり谷ありであったが、神様に助けられ、導かれた人生だった。34年間、キリスト教保育に携わることができたことも意義深いことだった。多くの子供たちの中で神様を告白する子供が出てくれたら嬉しい。2006年からこの3年間、連続して脳腫瘍、大腸がんと病気になった。今まで健康そのものと思っていたことは愚かなことで、生きること、死ぬこともすべて神様のご存知のことであると知らされた。すべてを主に任せて生きていこうと思う。2009年5月記す。つまり、だいぶ前のあれなんですけど、3年前に、3年間本当に病気で苦しんだ。それで自分は本当にそこでもう一度、神様っていうことに、任せて生きていこうとしたんだ。まさに、先ほど言うならば、弱くされた。災いに遭わされた。でも、そのことによって、本当に、信仰の強さを与えられたということではないでしょうか。娘さんの美穂さんが、教会でのご葬儀のご挨拶を、文章に書いて残してくださっていました。少し読みます。母が もう少し体が良くなったら教会に行きたいと言ってたと。本日久しぶりに教会に来ることが、つまりご葬儀としてね、ご遺体として教会に来たということなんですね。そして親しい皆様の方にお会いすることができたことをきっと喜んでいるはずです。A子はこれから天国へと旅立ちます。旅行好きの A 子のことです。きっとワクワクしていることでしょうと。神様にお会いできる。いろいろ人生があった。神様に招かれて、主のもとで誠の平安を与えられていることでしょうと。そのことが何より、大事な素敵なことだと学んだということでしょう。いい文章だと思います。長村由紀子さん。3年前に私たちの教会に転入会してくださいました。その入会志願者の中でご自身のことをこうおっしゃっています。私は静岡市の出身。イエス・キリストが私の主であることを知ったのは双葉学園に入学した時です。クリスチャンになりたい夢を持ち続けたのですが、受洗したのは私の43歳の時でした。長男良介、中学2年生。長女かな子、10歳、小学校5年生。東京の阿佐ヶ谷の南、鳴宗教会です。大変暖かくて、子供たちも一日も欠かさず教会学校に出席。多くの思い出をいっぱいいただきました。感謝ですと。そういうふうに、その教会に洗礼を受けた時の話があります。そして、当教会の入会へのお考えや思いなどございましたらっていうふうになったところでこう書いてあります。私は間もなく90歳になります。現在、上尾市から要介護2の認定を受けています。私もかな子も、娘さんですね、西上尾教会では2名だけのがん患者ですが、この10月でがんセンターの手術以来、2人とも5年が経過いたしました。おかげさまでかな子は板橋まで通勤していますが、日曜のみが休みなので、教会の礼拝が思うようにできません。先生のお手紙を拝見して嬉しいのは、お説教とその他各家庭に送付してくださっていることに感謝ですと。できれば、今しばらく家庭礼拝をさせていただきたく存じます。よろしくお願い申し上げますと。かな子さんによると、ゆき子さんは60歳の時に、胆管の結石で、まあ、手術をなさったんですが、それが思わしくなくてですね、結局胆のうを摘出しなければいけなかったそうですね。で、79歳で乳がんを患われて、右側を全摘、さらに5年後に再発なさったと。まあ、そういう病の戦いの中で、でも死を見上げておられたと。弱くされた。そういうこと。だからこそ主を求める。そして主が呼び寄せられた。ゆきこさんの愛称聖句っていうのが、実は普通あんまり愛称聖句にしない聖書の箇所です。箴言の第3章の5節から6節の愛称聖句なんですね。心を尽くし、主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えて、あなたの道を行け。そうすれば主は、あなたの道をまっすぐにしてくださる。いい言葉なんですね。主心を尽くし、主に信頼し、自分の分別には頼らず、常に主を覚えて、あなたの道を行け。そうすれば主は、あなたの道をまっすぐにしてくださる。いかに聖書をよく読んでおられたか、ということがわかるような、愛称聖句です。その他の方々も同じなんですが、最後に末富秀夫先生、つくづくおっしゃっておられた言葉を思い出します。自分が病んでみて、病気になってみて、わかることがたくさんあったと。そのことを上尾合同教会の皆様にお話ししたいと説教をね、お願いしてたんですね。 最後までこの場所で説教をなさることを目指して頑張っておられました。残念です。でも今天においてその存在信仰を通して私たちにちゃんと語りかけてくださっていると思います。弱いからこそ強い、病んでみて初めてわかることがある。神様は私たちに災いを合わせましたけれども、それは、やっぱりちゃんと何か理由があって、そしてそのことで私たちがまた一つ強くなって、残りの民として生きるために私たちをいたわってくださるんだ。そのことを、だからこそ招いてくださる。だからこそ私たちを招いていてくださる。そのことをまた改めて今日教えられるです。思いです。祈ります。天の父なる神様、今日もまたこうして共に祈れますことを感謝いたします。どうぞ天の信仰の先輩たちの習い、私たちもまた元気に過ごすことができますように、前を向いてあなたを見上げて歩んでいけますように、皆によって祈ります。アーメン。